今日はルカの福音書の2章です。このところには救い主の誕生のことが記されてあります。一節に、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たと記されてあります。皇帝アウグストは実在の人物であり、また住民登録をせよという勅令はもう絶対的な命令であり、それはもう従わなかったらそれこそ死刑になってしまうというような非常に大切なことであったわけです。そして住民登録をするということは、どこに誰が住んでいるのかということが明確になるということです。ですからこのイエス・キリストの誕生というのは架空の話でもなければ神話でもない、もう歴史の中に明確に表されたことであるということです。そして私たちが使っている西暦の年号もこのイエス・キリストが誕生したということが中心となっているということであるわけです。そして4節を見ると、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。これはヨセフの出身地であり、そこで住民登録をするということになっていたわけです。しかしこのベツレヘムで生まれるっていうのは旧約聖書で予言されていたことであり、この予言の通りに救い主がお生まれになる。ところが7節のところに、ヤデヤには彼らのいる場所がなかったからであるとここに出てくるわけですけれども、おそらくはもうたくさんの人たちがこの遠くからやってくるということで、宿屋はいっぱいであったと思われますし、またそこはもう値段が高くなるということや、またそういうもう身重の人を入れるっていうようなことは大変なことになるので、おそらく人々は嫌がったのではないだろうかと思うわけです。そしてそのようなことで、この貝羽桶に寝かせた、もう家畜小屋のようなところにイエス様はお生まれになったということであったわけですけれども、まあ、今の時代でもこのイエス・キリストを迎える、心にお迎えするっていうのはなかなか困難な時代ではないだろうかと思います。黙示録の3章20節を見るならば、見よ、私は戸の外に立って叩くとイエス様の言葉があるわけですけれども、イエス様を迎え入れるのと迎えないのとではそれこそその後の生涯は大きく変わっていくわけです。8節にこの羊飼いたちが野宿をしながらということが出てきます。野宿をする羊飼いというのはもう一番社会の底辺にいた人たちであるわけです。しかしそのような彼らに御使いが現れて、11節を見ると、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと、その貧しい羊飼いたちにあなた方のためにというふうに御使いは言ったわけです。そしてこのことは今日私たちのために救い主キリストはお生まれになってくださった。そしてそのことは13節にこの天の軍勢が現れて神を賛美したとあるわけですけれども、その賛美は14節に、栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにと、栄光と平和が与えられる。そしてそのことは事実この羊飼いたちにも与えられて、20節を見ると、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。まあ、言うなればその日暮らしをしてここをしのいで明日の希望がないという人にも、実は神をあがめ賛美するその喜びが 与えられるということであるわけです。21節見ると、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。胎内に宿る前に御使いが付けた名である。ですから、このイエスという名前をマリアとヨセフはその通りに名前を付けたわけです。まあ、イエスっていうのは主、神の助けという意味があるわけですけれども、今もイエス様は私たちの心の中に働いて私たちを助けてくださる方であるわけです。そして彼らがこの宮に登った時に、25節を見ると、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられたとありますけれども、このシメオンという人はこのイスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。おそらく私たちも苦しみにある時に自分が慰められるっていうことを求めるのではないだろうかと思います。しかしこの人はただ単に自分だけではなくて、もうイスラエル、神の民全体が慰められるっていうことを待ち望んでいた人であったわけです。そして彼の一つの意思は、26節に、主のキリストを見るまでは決して死を見ることはない。その思いが彼の心の中にこの聖霊によって告げられていた。ただ単なる自分の思い、意思というだけではなくて、聖霊である神様は彼のうちにも働かれ、そのことを示してくださっておられたわけです。そしてシメオンは幼子を抱いて、30節を見ると、私の目があなたの御救いを見たからです。この幼子、もう生まれて8日目の、まだもう本当に緑子であったわけですけれども、そのイエス様を見て、私の目があなたの御救いを見た。まさにそれは、この聖霊が、25節の終わりを見ると、彼の上におられたという、その通りに、彼もまたこの導かれてそのことをした。ですから偶然のことではなかったということであるわけです。御使いたちに、御使いがあの羊飼いたちに現れて彼らをこのイエス様のところに導いたのも、またシメオンもまさに神様がその御心の中にあってこの希望を与えてくださったということであるわけです。そしてシメオンは一つのこの予言をしたわけですが、35節に、あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。剣が刺し貫くというのは、これは十字架のことを象徴しているわけです。まさに母マリアの心は、もう言うなれば自分の子であるイエス様が十字架に貼り付けになるっていうのは、心がもう貫き通されるようなことであったと思います。そしてそれはマリアだけにとどまらない、多くの人の心の内の思いがあらわになる。本当に私たちの苦しみや悲しみ、それがすべてその十字架に表され、その十字架によって私たちの痛みが取り除き、救いに預かるということになるわけです。そして36節には女預言者アンナのことが出ているわけですけれども、彼女は37節見ると84歳になっていたわけですが、断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた。まあ、そのような本当に彼女もまたこの待ち望む人であったわけですけれども、この幼子を見て、そして彼女は38節を見ると、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った。彼女もまたもう本当にまだ小さい赤ちゃんのイエス様を見て、これがもう私たちを贖ってくださる、罪から救ってくださる救い主だということを語り伝えたと ということであるわけです。39節に、両親は主の律法に従って、全てのことを成し遂げたとあるわけですけれども、イエス様は私が来たのは律法を廃するためではなくて律法を成就するためであると言われたわけですけれども、まさにこういうところからその通りにイエス様は成し遂げていかれた。自分は救い主だからもう自分の思い通りにするというのではなくて、もう神様が定めたことをことごとく行われていった。それこそもう本当に幼い中からそのようにもう神に従うというその生涯を歩まれたわけです。42節を見ると、この12歳になられた時も両親は祭りの慣習に従って都へ登っていった、まあ、イエス様は一緒に行かれたわけです。しかし帰りの時になってイエス様が見つからない、もう両親はもう驚いて探し回ったわけですけれども、イエス様は宮にいたわけです。49節を見ると、どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存知なかったのですか。両親はこのことが分からなかったわけですけれども、しかし私が自分の父の家にいる、それこそ神の一人子であり、もうそれ以外のところにいることはないということをイエス様は証しをされたわけです。しかしそれでもイエス様は、51節を見るならば、それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。自分の父の家というふうにも言われたんですけれども、しかしナザレに帰って両親に仕えられた。貧しい大工、その中でイエス様は30年ほどの生涯を過ごされるということをされたわけです。ですからどれほどイエス様はこの従っていく従順な生涯を全うされたかということを見ることができるわけです。また私たちもこのイエス様に従っていき、そしてまた何よりもこの救いの喜びに預かっていくものとさせていただきたいと思います。